年齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャストリブビューティフル。今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、なんかこう、悩みが出てきた時に、どんな人に相談しますかっていう話なんですけど、まあその前に私ちょっと先週体調を崩してまして、珍しくね、5日間ぐらい体調が悪くて、普段、ちょっと体調を崩してもすぐ治るんですけど、もしかしたら COVID だったのかななんて今さらね、思ってて、ね、そのね、前の週末に、ファンドレイジングのイベント行ったんですけど、なんかそこに来てた人たちが結構COVIDになってたっていう話を後から聞いて、もしかしたらそうだったのかなって思ったんですけど、まあそれでね、やっぱり改めて思ったのが、もう体調が悪いと、エネルギーが出ない。なんかやっぱりもう最低限のことやって、それ以上、いろいろやろうっていう、エネルギーが出ないので、すごい大事だなって改めて思ったんですよ。で、私も本当に最近体調がずっとね、いいから、で、なんかちょっと体調崩しても1日2日っていうことが多かったんで、それが今回もね、なんか3月コース15人の方がお申し込みくださったんですけど、結構体調不良っていうか疲れやすいとか、だるいとか、っていう方が多くって、で、やっぱりそれだと辛いだろうなって改めて、まあそれは分かってるはいるつもりなんですけど、自分が体調崩してみると改めて、いや、これは大変だ。これで子供の世話もして、家の片付けもして、ね、お仕事されてる方もいらっしゃるし、それはね、もうなんかいろんなものに頼りたくなっちゃうだろうな、というふうに改めて思って、まあ、そのね、健康のありがたさを、まあ改めて感じられたんで、まあそういうのね、もうね、いい機会だったかなと思うんですけど、まあ今日のテーマはね、なんかこう、悩んでる時とか、なんていうかな、不安があったりとか、こうなりたいなっていうのを叶えたいときに、皆さんもね、どういう方に相談してますかっていう話で、まあ、イートビューティフルも、ね、栄養のコーチングなので、まあ一応、なんですかね、私もすごい相談を、受ける側で、ね、なんかそれもすごいありがたいなと思ってるんですけど、信頼してね、くださっているからご相談くださってるんだと思いますし、で、私なんか本当に人の悩みをこう聞いて、その方の状態とか、もし特にお食事の状態とか、なんかその方がこういうふうに、今はこういう状態で、こういうふうになりたいですっていうのを書いてくださってるその文面だったり内容だったりから、なんかここをこういうふうに、思ってらっしゃって、今こういう、まあお食事とかでそういう、状態にもなったりして、でもここを改善するとすごい変わるだろうなっていうところを、なんか見るのがすごく好きだし、多分得意だと思うんですね。で、生成術とか、四柱推命、とかいろいろ見てもらっても、すごく言われるのが、まあ、人のことそうやって、わかりやすいって、人のことを理解しやすいって言われるんですけど、その分、自分のことがあまりよくわかんないって言われるんですね。で、これね、結構占い師とか、占星術師とか、サイキックの人とかに多いらしいんですけど、人のことは見えるんだけど、自分のことになると一切わかんないみたいな人って結構多いらしいんですよ。で、私もね、今まで占星術とか、あと今、ビジネスのプロデュースしながら、四柱推命とかを見る方とかね、お友達いるんですけど、やっぱ皆さん言うのが、なんか自分のことだと全然わかんないみたいな。で、私も結構そうなのかなって、そういう方多いらしいんですね。人のことがわかる分、自分のことわかんないって方。そうそう、それで、そういうところがあって、で、ニューヨークってね、結構みんなセラピストを持ってるんですね。で、それで定期的に2週間に1回とか1ヶ月に1回とか、相談っていうか話をしに行くっていうのが結構まあ習慣としてあって、で、この時のセラピストっていうのは、精神科医のことなんですね。まあ、お医者さんで、精神科医で、で、その精神科医の中でも、いろんな専門が分かれてて、そのカップルカウンセリングの専門の人がいたりとか、あと子供の専門で、ね、その中でも ADHD だったりとか、OCD だったりとか、そういう症状がある子とか、あとアングザイティ、なんか不安がね、こう、どうやって向き合ったらいいかっていう専門の医師だったりとか、まあいろんな、セラピストがいて、で結構、まあ大人もそうなんですけど、子供もセラピストかかってるっていう子が多くって、で、うちの娘も今、小学校、まあ、小学校5年生、来年が中学校なんですけど、2年ぐらい前に、エレナも精神、セラピスト欲しい、セラピストに話したいって言ったことがあって、まあ、その時なんか友達関係のことがいろいろあったりした、時だったんで、だからそれを話したいって言って、で、なんかお友達が相手もセラピストが、とかって言ってるらしくって、会いたいって言うから。で、私もそれで、 お友達をね、ママとかに聞いてみたら、まあ、もちろんいない子もいるんですけど、結構合ってるっていう子も多くって、まあ、そこでなんかおすすめのことね、教えていただいたりとかして、でも結局行ってないんですけど、今もまた、なんか娘が、いつもね、同じことを相談っていうか話すんですよね。同じことで同じ子に関して。で、仲いい子なんですけど、なんか仲いい、姉妹みたいな感じで仲いいんだけど、なんかすごく、なんかライバル視する相手みたいな。で、あまりにも毎回同じこと言ってるから、なんか私もちゃんと聞くようにはしてるんですけど、まああまりにも同じことを言うから、まあ見かねて、もうそんなになんかこう嫌なんだったら別に付き合わなくてもいいんだよって、自分で選べるんだよ友達っていうのはっていうのは、まあいつも言ってて、何でも、あの嫌なこと無理に仲良くする人、意地悪にするのは良くないけど、別に自然に距離を置けばよくて、無理にいつも一緒にいたりとか遊ぶ必要ないって、それは自分が選ぶ権利、友達自分が選ぶ権利あるからっていうのはいつも言ってるんですね。でもそういうアドバイスすると、ママにアドバイス欲しいわけじゃないとか、ママはなんかエナのセラピストみたいなもんだから、ただ聞いて欲しいだけって言われて、あ、そうなんだと思って、まあ、だからちゃんと聞くっていうか、そういうふうに感じててもいいんだよっていうふうに、受け止められる場所がすごい大事なんだなっていうのも改めて思うんですよね。で、うちの親バカなんですけど、うちの娘もすごい性格がいいから、そういうなんかお友達の悪口とかを絶対その他の友達に言わないっていう風にしてて、で、私もなんかそういうのね、言うのが一番良くないから、言いたくなったら家で言っていいよって言ってるんですけど、だからそうやって、なんかお友達のこと嫌だなと思ったりとか、なんか言いたくなるのって、やっぱ子供でも大人でも、なんていうの、罪悪感を感じるんだと思うんですよね。そういうふうに感じちゃってるってことに。だけど、そういうふうに人間なんだから、そういう感情あっていいんだよっていうふうに受け止めてもらうところがまずすごい大事だから、子供の場合は、なんかアドバイスが欲しいわけで、それをね、なんかどうこうして、友達辞めるとか、先生に言うとか、そういう結論が欲しいわけじゃなくて、まあ、ただ、言いたいっていう、まあ、ことなんだなっていうのが一つと、まあ、あとね、お仕事で、ご相談いただく場合は、やっぱ皆さん、もうこういうふうに変わりたいっていう、姿があるから、まあ、それをね、私はアドバイス、仕事としてさせていただいて、それはすごい転職だと思ってるんですね。すごいやりがいがあるし、全然嫌だと思ったことないし、まあ、だからついて娘にもアドバイスしたくなっちゃうんですけど、まあ、それはいらないって言われてるんで、まあ、聞くだけ。これもすごい大事だなと。だから、ご家族の誰かの話でも、だからね、これ、お友達に会うのってすごい難しいと思うんですね。だから、何か悩み事あった時って、友達に相談するのあんまり良くないっていうふうに、アメリカではそういうふうに考えるんですよ。特になんか、親しい人ほどそういう相談をしない。でもその代わりプロに話すっていうのは結局、人間ってそうやって同じ話ばかり聞かされると嫌になる、嫌になるというか、なんか言いたくなるでしょ。いつも同じこと言ってるじゃん。もうやめなよとか、もうこうしなよって言いたくなっちゃって、それがやっぱ批判されてるように感じちゃうっていうこともあると思うんですね。あとやっぱお友達にそこまでの負担をかけられないっていうのもあるから、そうだからニューヨークではやっぱそれをプロに話すっていう、セラピストに話すっていうのは、まあそうだ、まあ一理あるなとは思うんですよ。だからそういう相手を持っておくっていうのはいいと思うんですね。で、最近日本でもセラピストはまだ少ないなと思うんですけど、そのコーチング受けてるっていう人はすごい増えてきてるから、それはなんか大事だなと、自分のこの、なんか、自信がない部分とか、変わりたいなっていう部分をしっかりこう、明確にして、それを、じゃあこういうふうに変えたいってなった時に、3ヶ月だったり、6ヶ月だったりで、こういうふうに変わっていくっていうのを、なんか誰かにサポートしてもらうっていうのは、すごい大事なことなんじゃないかなと思うので、で、その、イートビューティフルが始まったのが、まあ、私が一人で始めたのが、まあ、2011年だったんですけど、その時はね、一人一人パーソナルでやってきて、その時に比べても、そのコーチングに対する、そのハードルがすごい下がってきてるなって思うんですよ。皆さん結構、抵抗なく受けられる方がすごい増えてるし、イートビューティーを受けてくださってる方も他のところでもう受けてましたっていうところとか、同時に受けてますっていう方とかもすごい増えてるし、私すごいいいことだなと思うんですね。皆さんがそこの、なんか、抵抗がなくなって受けてみようっていうふうに思えるっていうのが。で、その、時にやっぱ友達とそのプロが違うっていうのはもうそのジャッジしないっていうところがやっぱ一番だと思うんですよね。あと正しい正しくないっていうのは自分の固定観念で判断しないっていう、それはその人それぞれの正しさとか、これは嫌だなっていうものがあるから、それをちゃんと分かってるっていうのがやっぱすごく友達とプロとかその違いだと思うんで、まあ、選ぶときはそれをすごく大事にするといいのかなっていうのがまずあって、で私自身は プライベートに関しては本当にもう悩みがなくて、多分ね、20代とかに散々悩んだからだと思うんですけど、今一切何か誰かに相談したいなっていう、いうふうに感じることが全くなくて、まあ、これありがたいことだと思うんですけど、ね、夫婦関係も育児も、なんか経済的なことも、もう全部自分で決めてできるし、っていうところで、そこは相談の必要ないなと思ってるんですけど、まあ、ビジネスに関してはずっと相談させていただいている方が、を持つようにしていて、まあ、そこはなんかやっぱり、なんで客観視して、こう、視座を上げるとか、あとその、特にうまくいき始めると、なんか自分が正しいみたいに、何が特にやっぱ教える、ね、教えさせていただく立場にいると、自分のこれが正しい、自分のやり方だけが楽しいみたいになってくると、すごい狭くなってきちゃって、なんかそこはすごい視座を上げるのもそうだし、あと視野を広げるとか、そう、柔軟に保つためにすごい必要かなっていうふうに思ってるんですね。それが、誰に相談するかっていうのがやっぱすごい大事だなって思って、どんなことでも。まあさっきのコーチの選び方もそうですけど、やっぱり、まあ私も、まあもちろん、一番大事なのはもう自分よりと違う視座を持ってる人っていうところなんですけど、ただやっぱり今、いろんな方と話して思うのは、もうとにかくジャッジしないっていうのはすごい大事で、いろんな方がいるので、なんか自分のこのやり方だけがいいとか、この考え方がいいっていうのを、考える人っていうのはやっぱ人が離れていきやすいなっていうのはすごく思うので、そこのなんか柔軟さとか心の広さっていうか、オープンマインデッドのところとかはすごい大、その選ぶときに大事だなと思ってて、まあそうそう、私の周りでもだからやっぱビジネスやってる方が多くて、でうまくいってる方も多いので、まあ、そういう方も大体誰かしらは相談する相手を持ってる方が多いんですよね。それはなんかコーチングのコンサルもあるし、あとはなんかその性質、なんか市中生命だったり、そのなんかタイミングとか、行為とか気にしてる人もすごい多いですし、うん。で、なんか私もね、最近本当にビジネスに関しても、すごいありがたいことに悩みっていうのがなくなってきて、なんか定期的な、コーチング、グルコンとかでも、もう相談することがほとんどなくなってきてるなっていうのは、あってすごいありがたいことなんですけど、なんかただやっぱりなんか、違う視座の人の、とこう壁打ちするとか、視野を広げるっていうのはやっぱずっとやっていきたいなと思うので、そう、それをやりながら、やっぱりちゃんともっとより自分もそのジャッジをせずに、いろんな方の価値観とかをこうしっかり理解しながら、なんかその方が望むところへサポートっていうのができたらいいなと思うので、まあそれをやっぱりどんな人にとっても、その壁打ち相手じゃないですけど、ね、自分の現状とどういうところに行きたいかと、じゃあそこで何ができるかっていうことを定期的に明確にしていくっていうのはすごい大事なのかなっていうところと、ね、あとまあ子供とかもそうですけど、やっぱもうその感情を持っていいっていうふうに許可でされる場所があるっていうのはすごい大事だと思うので、ね、家とかでも話聞いてあげるっていう、まあ、話してくれる分だけすごい、なんかなんていうか、まだすごくこういい状態だと思うんですよね。これ話してくれなくなると、やっぱりね、いろいろ困ると思う。そしたら本当にセラピストとか、その本人が、この人なら話せるっていう人を見つけてあげるのはすごい大事かなというふうに、ね、思ったので話してみました。まあ、なので、なんか最近皆さんを見てると、本当にそこの抵抗がなくなっているのがすごいな、素晴らしいなと思って、まあ、あと本当にイートビューティフルに来てくださって、ちゃんとこう自分の悩みを、現状とかお話ししてくださって、で、そこで信じて、これで変わりたいっていうふうに、来てくださって、で、やっぱ皆さん決断されてきてるので、すごい変化も早いですし、まあ、そのいうお仕事ができるのが、まあ、改めて幸せだなっていうとこと、そうそう、でも意外と自分のことってわからないから、まあ、私はそれは市中水面では生成術と言われてるんですけど、なので、感覚な、自分のことになると感覚なんですよね。他の人は全部見える、全部っていうか見えるんですよね。何が引っかかってて、こういうふうに改善したらこの人はこういうふうに変わるだろうっていうのが、なんかすごくわかるんですけど、自分もその同じことをやってるはずなんですけど、なんか感覚的なんですね、すごく。なので、それをなんか壁打ち相手とか、と、ちょっと視座が高い人とかと話してると、なんかそこがすごい明確化する。確認作業みたいな感じなんですよね。でもそれもすごい大事かなっていう風に思うので、そうそう、なんかちょっとこれからまた視座を上げて次のところに進んでいくのに、またなんか新たなところやってみたいなとは思ってるんですけど、まあ、ね、本当に今のところはなんかね、困ってることとか不安なこととか本当に一切なくなって、そう、でもその状態ってなんか本当に素晴らしいなと思うんですけど、そこで なんだろう、柔軟さをより増していくっていうのがすごい大事だなっていうのをさらに活躍されている方を見ていて思うので、まあ、そこを取り入れていきたいなっていうところと、そうそう、あとなんか皆さんも本当になんか相談必要っていうことが恥ずかしいというか劣ってることって思わずに、なんかそれが本当に何でしょう、すごく人生をさらに飛躍する鍵になるなというのは本当にたくさんの方を見てて思いますので、どんどん、なんかこう使っていくっていうのはすごい大事で、その時にやっぱり誰を選ぶかっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いますので、まあ、その時に大事なのはやっぱジャッジしない人っていうこと、柔軟な心を持っている人っていうと、あと視座が高い人っていうのはすごく大事なんじゃないかなというふうに思ったのでお話していました。もう私も本当にまだまだ精進ですけれども、なんかそれでまたどんな人から学んでいこうかなっていうふうに思うのもまた楽しいですし、なんかそうやって成長を続けて皆さんに少しでも還元できたらいいなっていうふうに思っております。はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。なんかね、もうニューヨークもようやく暖かくなってきて、本当体調が回復したからもうめっちゃ元気、もう本当に体調は大事です。もう元気じゃないと何もできない、でも元気だったら本当に何でもできるからね、もう本当口にするもので変わりますから、もう風邪もひきにくくなるしね、朝から元気になるから本当みんなでそうやってやってって、人生どんどんどんどん進化していったらいい、外見もね、人生も進化していけたらいいなっていうふうに思っております。はい、では今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。